説教をいたします。本日の福音書には主イエス・キリストの十字架の受難が記されています。イエスは祭司長や律法学者、群衆によってローマの総督ピラトに引き渡され、裁判を受け十字架につけられました。ピラトはイエスの処刑を望む者たちに三度にわたってイエスの無罪を主張しました。はじめにピラトはこう言いました。私はこの男に何の罪も見出せない。二度目にピラトはこう言います。訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。そしてさらに三度目にピラトはこう言いました。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから鞭で懲らしめて釈放しよう。処刑まではしなくてもイエスを鞭打ちの刑にすれば群衆の気持ちは収まるのではないかとピラトは考えたのですが、そうはなりませんでした。人々はイエスを十字架につけるように大声で要求し続け、その声はますます強くなりました。イエスを十字架につけることを回避するためにピラトが提案した鞭打ちでしたが、結果としてイエスは鞭打ちと十字架の両方というさらに過酷な刑を受けることになったのです。イエスはひどく鞭打たれた後、自分が貼り付けにされる重い十字架を担がされ、ゴルゴタ、サレコーベと呼ばれた形状までを歩かされました。そのイエスの十字架への道行きにおいて、シモンというキレネ人がイエスの代わりに十字架を担がされます。彼はたまたまその場に居合わせて、いやおうなしにローマ兵からイエスの十字架を運ぶように命じられた男です。ローマ法では処刑に使う十字架を他の誰かに担わせることを許可していました。キレネ人のシモンは理不尽にも無理やり十字架を負わされましたが、イエスの後ろからついて十字架を運ぶことによって助け人としての大きな役割を果たすことになりました。彼がイエスの十字架を負わされて歩む時に見たものはイエスの背中でした。その背中は傷つき、血を流し、今にも崩れそうな主イエス・キリストの背中でした。イエスの十字架を担うことはシモン本人の意思ではなかったものの、まさに彼は私たちの弱さや苦しみ、嘆き、それらと共にいてくださる十字架のキリストを見て歩む人でした。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなして刑場に向かうイエスの後をついていきました。この民衆とはかつてはエルサレム神殿で イエスの説教を聞き、後にはイエスを十字架につけろと叫んだ人々です。ここにはイエスを憎んで嘲笑う人々とイエスのために泣く婦人たちの両者がいました。イエスは悲しんでいる婦人たちの方を振り向いて彼女たちにこう言いました。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。そこでは他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていきました。イエスが犯罪人の彼らと一緒に十字架につけられたことは、イエスが罪人の一人とされたことを表しています。イザヤ書53章12節にこうあります。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。ユダヤの議員たちやローマの兵士たちはメシアであるならば奇跡を起こして十字架から降り自分を救えとイエスを嘲笑いました。さらにイエスの横で十字架にかけられていた犯罪人の一人も自分自身と我々を救ってみろとイエスを罵りました。しかしもう一方の犯罪人はそれをたしなめ改心してイエスに救いを願います。そんな彼にイエスは、あなたは今日私と一緒に楽園にいると告げました。この今日という言葉は救いが今実現していることを表しています。改心した今、苦しみの中にもキリストが共にいる今、この時こそが救いの時なのです。太陽は光を失い全地は闇に包まれ、それが午後0時から午後3時にその3時間続きました。その後神殿の垂れ幕が真ん中から裂けました。その時イエスは大声で、父よ、私の霊を御手に委ねますと叫び息を引き取ります。ローマ兵の百人隊長はこれを見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美しました。続いて見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていったとあります。胸を打つとは痛恨を表す言葉です。イエスを十字架につけよと叫んだ人々に悔い改めが起きたのです。悔い改めとは心を新たにして神の方向を向くことです。イエスを知るすべての人たちと 一緒についてきた女性たちは、遠くに立ってこれらのことを見ていました。彼ら、彼女らは、イエス・キリストの十字架の死が、神と人との関わりを根底から変えたことを見た証人となりました。イエス・キリストの十字架は、人類全体の救いであると同時に、一対一の救いです。キリストの十字架は、あなたの救いです。あなたの罪を許してくれるキリストの十字架であり、あなたの心の苦しみを分かち合ってくださるキリストの十字架なのです。そして、あなたが屈辱を受けたと感じたとき、恥ずかしめを受けたと感じたとき、あなたのその心の痛みを主イエス・キリストが担ってくださったことを思い出してください。イエス・キリストはあなたがどんな苦しみの中にいるときも、どんな嘆きや悲しみの中にいるときも、いつもあなたと共にいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架によって私たちの歩んでゆく道が与えられ、罪が許されました。この道をこれからも歩んでいくことができますよう、聖霊によって私たちを強めてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。